それではお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が豊かに望み導いてください。あなたに期待します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、映像を見たいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは裁きです。聖書には全ての人は死後に裁きを受けることが書かれています。まずノンクリスチャン、つまり神を信じないで死んだ人々の裁きは、千年王国後の白い御座の裁き、すなわち最後の審判の時に行われ、人生の行い、つまり罪が裁かれます。ここでの判決は全員永遠の滅びを宣告され、火の池、地獄に投げ込まれてしまいます。この裁きの時に2種類の書物が開かれます。数々の書物を通して裁かれた後、命の書が開かれます。次にクリスチャンの裁きに関してですが、クリスチャンの裁きは軽挙、空中再臨の直後に行われます。また最後の審判の時に命の書が出てくるので、ここではノンクリスチャンの裁きだけではなく、千年王国の間にクリスチャンになった人々の裁きも行われると思われます。さて、クリスチャンの裁きの内容はノンクリスチャンの裁きとは大きく違います。ノンクリスチャンは行いが裁かれますが、クリスチャンの裁きに関して書かれている第一コリント3章には行いという言葉がありません。それはキリストが十字架によって私たちの罪の身代わりとなって受けてくださったからです。キリストを信じるクリスチャンの罪はすでに裁かれ、許されているので行いは裁かれないのです。しかし悔い改めない罪は永遠の滅びには至りませんが裁かれます。私たちは日々悔い改める必要があります。さて、クリスチャンの裁きのポイントは、キリストの土台の上に金銀宝石で建てるならと書かれているので、生き方、つまり神の御心の人生を送ったかどうかです。その中で特に強調されているのは、各人の働きは明瞭になりますと、この日がその力で各人の働きの進化を試すからですの2つの言葉です。ここに働きとあります。つまり生き方、特に真に主の働きを成したかどうかが裁かれます。人生や働きが主の御心でなかった人に関しては、もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますとあるように、評価は受けませんが永遠の命は受けることになります。ただしこれは良い表現ではありません。こうならないように備える必要があります。クリスチャンは主の御心の人生を送ったかどうか、特に主の働き、つまり神の使命を全うしたかどうかが裁かれます。御心の人生を全うしていきましょう。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、今日は1分動画裁きのことだったんですね。それで、裁きなんですけれど、クリスチャンにも裁きがあるということをね、私たちは知っておく必要がありますけれど、ノンクリスチャンの場合は、いずれにしても火の池に投げ込まれると書いてあります。で、これはですね、黙示録の20章に書かれているわけですね。で、今日は白板がないので書けませんけれど、私たちがですね、この7年間の患難時代を過ごした後にですね、イエス・キリストが再臨されます。で、イエス・キリストが再臨された時に、反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれるという形でね、書いてありますよね。で、そこで地獄へ行ってしまうわけですね、反キリストと偽キリストは。そしてその時にサタンはまだ、そこの火の池じゃないんですけれど、その後にですね、千年王国が始まるわけです。で、千年王国が始まった後に、再臨の後に千年王国があって、そしてまたサタンが一度解き放たれて、 そして暴れるんですけれど、またすぐ滅ぼされてしまう。でその時にサタンがですね、火の池に、あの偽キリストとか反キリストがいる、火の池に投げ込まれると書いてあります。まあ、これはあの、20章の黙示録の20章の10節に書いてありますよね。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。獣っていうのは反キリストで、偽預言者っていうのはこれ偽キリストのことですね。でそこへ投げ込まれると。そしてその後にですね、20章のその後に書いてあるのは、数々の書物が開かれたって書いてあります。でこれはあの12節に書いてありますけれど、この数々の書物っていうのは何を意味するかっていうと、一人一人のですね、人生の記録といいますか、そういったものがおそらく書かれていると思います。でその、記録が開かれてですね、そしてまたもう一つ別の一つの書物も開かれたって書いてあります。それが命の書って書いてあるんですね。で命の書には何が書いてあるかっていうと、イエス・キリストを信じた人のリストがバーッと載ってるわけですね。だからイエス・キリストを信じた人たちのことが書かれているのがその命の書の方です。ですからそれに載ってない人たちはどうなるかっていうと、15節にあるように、15ですね。命の書の名に記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたって書いてあるように、ですからイエス・キリストを信じなかった人たちっていうのは、最後の審判としてそこで火の池に投げ込まれるっていうふうに書いてあるんですね。だからノンクリスチャンで死んだ人たちは一時的にハデスっていうところにいてですね、そして地獄じゃないんですけれど、地獄に似たようなところ、そこにずっと置かれていて、そして、最後の審判の時に本当に火の池に投げ込まれるという形になります。 ですからそれをですねぜひ覚えておいてください。ハデスっていうのは一般的に地獄とも言われてますけれど、ゲヘナっていうのとハデスっていうのがあるんですね。でハデスっていうのは一時的に留置されているところで、ハデスっていうのは本当の地獄です。でハデスっていうのは何かっていうと、まだ一般的な世で言えばね、判決が下ってないところです。だから留置されてて、そしてまだこの判決が下ってないわけですね。ところが最後の審判で判決が下った時、それは千年王国の後ですけれど、その後にもう火の池だって言われて、そこで本当の地獄に落ちてしまうということなんですね。ですから、ノンクリスチャンはとにかくいずれにしても火の池に投げ込まれるので、だからそういった人たちがね、出てこないように私たちは祈っていく必要がありますし、そしてまたその方々のために取りなしておく必要があります。一人でも多くの方々をイエス様は救おうとしておられます。でそれをこの聖書にね明確に書いてありますから、だからノンクリスチャンの人たちっていうのはいずれにしてもそこで裁かれてしまう、そしてそこで地獄に行くということなんですね。それで、クリスチャンはどうなるかっていうと、先週も少しお話ししましたけれど、このクリスチャンの裁きっていうのもあるわけですね。でそれは第一コリントの、3章に書かれています。でこの、10節から15節までですね、クリスチャンの裁きのことについて書かれていますけれど、まず一つはですね、さっきの黙示録ではですね、20章の12節にですね、その死んだ人々はこれらの書物に書き添えているところに従って自分の行いに応じて裁かれたって書いてあります。だから自分の行いによって、裁かれたわけですね。ところがですね、クリスチャンはどうかっていうと、実はですね、ここ、行いとは書いてないんです。行いっていうのは、罪のことを意味しています。ですから、 ノンクリスチャンの人たちというのはその行い、つまり神様を信じなかったことを中心としてその罪が裁かれるということですね。ところがクリスチャンはイエス・キリストの十字架の恵みによってイエス様が私たちの罪の身代わりとなってですね、十字架にかかってくださいました。ですからその十字架の贖いによってですね、私たちはもう罪が許されてしまったんですね。で、まあもちろんその後も罪は犯しますから、罪は毎回毎回悔い改めておく必要があります。でも根本的に私たちがイエス・キリストを信じたがゆえにその行いということで裁かれることはないということですね。その罪によって裁かれることはなくなる。ただしこの第一コリント3章に書かれているのは何で裁かれるかというとですね、先ほど映像にもありましたけれど、まあ、3章の13節にはこう書いてあるんですね。各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。まあ、その日って書いてありますからね、それは祭りのことを意味してますけれど、というのはその日は日とともに現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからですって書いてあります。ですから各人の働きで、働きっていうのは何かっていうと、私たちがどれだけ神様のことをちゃんとやってきたかっていうことですよね。で、神様が言われている御心をちゃんとやったかどうか、それで、神様が、このクリスチャンの裁きをするっていうことが書かれています。ですから私たちクリスチャンっていうのはもう天国へ行くだけっていうのじゃなくて、やはりそのクリスチャンにおいても裁きがあるんですけれど、そのどれだけ神様の御心を行っていたかっていうことが裁き のポイントになるっていうことがここでわかるわけですね。で、その中でこの報いを受けるって書いてあります。で、その後にですね、興味深いのは、もし誰かの建てた建物が焼ければその人は、損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますって書いてあるように、先ほどの映像にもあってね、これは良い表現ではありませんって書いてありましたけど、ね、火の中をくぐるようにして、天国で会った時にですね、お久しぶりだなとか言ってハグをしようとしたら、なんか焼け焦げたような香りがしてですね、火の中を通ってきたっていう感じになることがないようにですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。だから何もしないと、やはりそういったギリギリのところを通って、まあ天に行かないっていうことはありませんけど、もう必ず行けますけれど、しかしそういったね、厳しいところを通って、行く、で報いが違ってくるっていうことがね、書かれているわけなんですね。ですからそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてクリスチャンの裁きっていうのは、一つは敬虚の後、そこで裁かれるっていうふうにね、書かれてますよね。黙示録の11章ですかね、11章の18節、これはそのちょっと前、15節からですね、第7の御使いがラッパを吹き鳴らしたって書いてあるように、だから第7のラッパっていうのは敬虚が起きるときですよね。で、敬虚が起きた後に、18節に、諸国の民は怒りました、しかしあなたの御怒りの日が来ました、死者の裁かれるとき、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものもすべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時ですって書いてあるように、ここに第7のラッパの後にね、裁きの時があるって書いてあります。だからおそらくここで最初のね、クリスチャンの裁きがなされるということを知ることができます。それとともにですね、敬虚されなかったクリスチャンっていうのが必ず出てくるわけですね。で、その後で本当にこの天国行く人たちっていうのは必ず殉教せざるを得なくなってきてしまいます。で、殉教した人たちっていうのもやはり、 この再臨の時にね、その後で裁かれるということが考えられます。そしてまた千年王国に入ってから、またクリスチャンがですね、そこで神様を信じない人たちがたくさんこう生き残るわけですけれど、その中でね、神様を知る、サタンがいないですから、神様を知る人たちがね、たくさん出てくるというふうに考えられます。ですからそういった人たちは、その最終的なね、最後の審判のところらへんで、このクリスチャンの裁きもね、そこで行われるということが考えられるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。ですから、そういう構造になっているということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思いますけれど、とにかく働き、これがクリスチャンの裁きの対象であるということをね、神様が委ねた働きをちゃんとするかどうかというのがね、その評価の基準になるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでですね、土曜日にですね、カンボジアからチームが帰国しました。で、皆さんのお祈りをありがとうございます。で、カンボジアもですね、やはり子供たちがね、このアンティオケ教会のカバリングに入った後に、いろいろとこう霊的な成長を成してですね、そして非常に素晴らしい形になってきてますけれど、ライブでね、聞いてたら、みんな賛美が上手なんですよね。日本語でちゃんと覚えて賛美してる。で、日本人が歌ってるのと同じように歌ってるわけですね。で、我々本当に心から主を賛美してるっていう感じでね。で、臨在もありますよね。だから本当に変わってきたなっていうことを本当に思わされます。で、しかもですね、カンボジアで今回は2日間にわたって、5人もね、洗礼者が現されたということをね、見ています。ですから、本当に神様の働きがね、進んでるなということを思わされるんですね。で、非常に興味深いのは、LINE っていうのがね、インターネットを通して LINE っていうのがありますけれど、LINE ニュースっていうのがあるんですね。でそこにですね、ある有名ロックグループの人の一人のメンバーがね、その中心メンバーの人が実は密かに、そういう個人のためのね、働きをしてるっていうニュースをですね、上げちゃったんですね。で、その働きをしてるとこは礎の石の個人だっていうことをね、そこも LINE ニュースにちゃんと出ちゃったんですね。でそしたらですね、なんと礎の石個人のアクセスがなんと今までの 4,50 倍になったということをね、聞きました。だからいろんな形でね、神様が本当に、この個人の働きを進めようとしておられるということをね、感じるんですね。ですからさらにお祈りしておいていただきたいと思います。それで、あとは2月になるとですね、5日に長崎で殉教聖会が持たれます。そして、2月の17日から19日までは白馬スネルゴイキャンプが行われます。で、白馬スネルゴイキャンプっていうのは、御霊の賜物のね、訓練、それから実践、それが行われるところです。で、それとともに映像祭が持たれますよね。で、御霊の賜物っていうのは、これから非常に重要なものになってきます。それは、リバイバルの時に何がポイントになるかっていうと、神の聖霊様の働きなんです。で、これはヨエルの予言の成就として現れてきますから、その時にこの聖霊が強い注ぎ、聖霊の強い注ぎがあった時に、そういったこの賜物がね、大きく本当に用いられるようになる。で、その時に、私たちがちゃんと用いれるようになっておかなきゃいけない。そして、それを用いる中で神の技を私たちは見ていくことができるわけです。例えば癒しとか奇跡とかね、こういったのがたくさん起きてきます。で、それを通して救われる人たちもたくさん出てくるでしょう。で、ヨエルの予言では、特にこの予言っていうのがね、重要だっていう書いてありますから、予言もこの特に、終わりの時にはポイントの賜物としてね、用いられるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、これら らを用いていくときにね、やはり常日頃やってないと感覚が鈍りますし、そして、使えなくなっちゃうわけですね。で、正確にね、予言の例を取られられなかったり、あるいは癒しの祈りをどうやってやっていいのかなとかね、そういうふうになっちゃったら困ります。で、せっかく神様が働こうとしてられるのに、こちらで自分たちで止めてしまっては、いけないわけですね。で、その時に本当にこの神の力が表される時に、私たちが用いられるように備えていくっていうのは非常に重要です。ですから、そこで訓練を受け、まあ、毎年同じじゃないかっていうんじゃなくて、こう継続的にね、どんどんどんどんやっていくっていうのが私たちの成長の大きなポイントですから、ぜひですね、どんどん参加していただきたいと思います。で、実践していくっていうことですね。それから神様が映画を作るっていうこともね、ビジョンとして与えられてますから、その中で映像フェスティバルが行われるっていうのはね、一つの大きなポイントになります。で、ぜひそれも楽しみにしておいていただきたいと思います。また見た方はね、自分で思いある方は、あ、こういう映像を作ってみたいなとかね、こういったものをやりたいなとか、こういう企画をしたいなとかね、そういったものをぜひ捉えておいていただきたいと思います。町田教会でも映像は主に語られてますから、時が来た時にね、すごいいいのができるでしょう。だから今からね、祈っておくっていうのは重要になります。それから、3月28日から4月2日までは、感謝と賛美とリバイバルキャンプがありますね。で、感謝と賛美とリバイバルキャンプはずっとこう、周りに子どもアメリカチームから発展して、今の形になってきてるんですね。で、感謝、それから賛美、それからリバイバルっていう形でね、神様が言われてますけど、まさに、そういう形で発展してきてるっていうことをね、それは大きなリバイバルのために神様が私たちを整え、この徹底してね、感謝をする歩みをしていくっていうこととともに、また賛美、ハリウッドでね、賛美するっていうのは特別な意味合いがありますよね。それから、祈り込みがね、ボニーブレーハウス、20世紀初頭のリバイバルが起きた時に、そこが始まったね、ところで祈り込むことができる。そこでのいろいろな語りかけとか示しもあるわけですね。ですから、そういったものに期待してどんどん参加していただきたいと思います。で、そういったところに行くとね、この非常に強いこの霊の注ぎかけがありますので、それに期待して行っていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきますけれど、今日は箴言のね、3章の5節6節を読んでいただきました。ここにこう書いてあるんですね。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるって書いてあります。で、5節にあるように、5節ですね。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなっていうのはですね、多くの人たちはこの自分の方法を持ってね、いろいろなことをやろうとします。問題があったとしても、自分の方法、あるいは自分の考えでこうすればいいだろうって言ってですね、やることですね。あるいは神様の言われたことをやろうとするにしてもですね、やっぱりこういった方がいいだろうとか言ってですね、自分のやりたいような形でやってしまうケースがあるわけです。でも、ここで言ってるのは、心を尽くして主により頼めっていうのはですね、すべてこの 主に信頼して歩みなさいっていうことを言ってるわけです。だから、何を行おうとも、神様に信頼して行っていくっていうことですね。で、自分の力に頼むんではないよっていうことをこう言ってるわけです。そして、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるって書いてありますけれど、あなたの行くところどこにおいても、つまり、何をするにしてもですね、主を認めよう。で、主を認めようっていうのは何かっていうと、神様がすべてを治めておられるわけです。この全知全能の神がですね、すべてを治めておられる。で、そのすべてを治めておられる神様をちゃんと知っておきなさい。 そして神様がどういう方かということをちゃんと知っておくのが得策ですよということをこう言っているわけです。でその時にですね、私たちは神様がねいかに素晴らしい方かっていうのを聖書を見ているといろんなところで知ることができます。で例えば神様が語られた言葉っていうのは必ず成就するって書いてありますよね。それから五節にあったその自分の悟りに頼るなって書いてありますけれど、詩編のね55編には8節9節にねこうありますよね。違う、イザヤ書ですね。イザヤ書の55章の、8節9節に、私の思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなた方の道とは異なるからだ。で9節にですね、天が地より高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって書いてあります。だから、自分がね、どういうこれが一番最善の方法だと思ってもですね、実は神様はそれよりずっと超越した考え方を持っておられる方であるということを言ってるわけです。だから自分の思いに頼るなっていうことをね言っておられるわけですよね。で、だからその主に信頼するんであれば主が全てを成してくださるっていうことを私たちは知ることができるわけです。でだから私たちが常識と思って考えている事柄、あるいは、自分たちが考えていることっていうのはね、思っていること、やること、やり方とかそういったものっていうのは、実は本当に不完全なものであるっていうことをね、ぜひ捉えておいてください。で、本当の神様が一番最善の方法を持って、問題の解決にしろ、また神様の働きをするにしろ、それを教えてくださるっていうことです。で私たちはその神様に全てをご存知な方ですからね、その神様に信頼して歩む必要があるということなんですね。で私たちは完全なものではありません。でも結局ね、自分の力を信頼してしまったり自分の方法でやろうとしてしまう場合がよくあるということです。なぜなら罪人だからですね。でその時にどんな時でも本当に主を認めようっていうのは、本当にこの神様がどういう方かっていうのをちゃんともう一度確認して、そして、神様を知るようになった時に私たちは、その神様にある対応を取っていく時に、この神様の素晴らしい技を見ていくことができる、神様の解決を見ていくことができる、あるいは神様の素晴らしい、この計画していることを見ていくことができるっていうことをね、私たちは知ることができるわけですね。で、だから、自分が正しいと思ってるっていうことはね、よくあることですけれど、それはよく間違いがあるっていうことをね、ぜひ捉えて、それでさっきありましたね、裁きのところにあったようにね、なんか悔い改めることがあったら、もうどんどん悔い改めていくことです。で、これは神様の恵みを受け取る一つの大きな手段です。で多くの方々はその神様の恵みを受けるために、そのポイントをついてない場合があるわけです。でポイントをつくために神様がどういう方かっていうのを知ってて、本当に悔い改めればその罪は全て許される、解放されるっていうことをねちゃんと知ってても、それをやらなかったらその神様の恵みを受けていくことができなくなっちゃうわけですね。だからその一つの、私たちが本当に神様の素晴らしさを体験していくためには、一つ悔い改めるっていうのはね、日々悔い改めていくっていうのは非常に大きなポイントになっていくわけです。だから寝る前ね、一日思い起こして、そして、祈る時にその日の悔い改めをねやっていくっていうのも一つですし、そういったことを通してね、一つ神様との道がこう大きく開かれてくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で自分ではね、そういった自分のこの心の解放とか、あるいは 例えば誰かを批判したり、この野郎と思ったりね、いろいろしたとしても自分ではそれを解決できないんです。はっきり言って人間は罪人だから。だからそういう時に本当に神様に一つ一つそれを悔い改めていったら、私たちは解放を受けていくことができるんですね。でそれは本当に私たちが神様を信じているものの大きな神様から受けられる大きな恵みであるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてあとはね、自分は神様の、ね、働きをしていく上で、あ、自分はダメだなとかね、自分がもうできないとかね、自分で自分を決めてしまう、そしてだんだん落ち込んでいくっていうね、そういうタイプもありますよね。でもこれも恵みを受けるポイントから外れてるわけです。なぜなら自分ができないっつってね、つぶやいたり、自分はダメだとか言って文句を言うっていうことは、本来は自分はもっとできるんだっていうことをね、内心秘めてるわけですから、結局本当は自分はもっとできるのにできないんだとか言ってね、言ってるっていうことは結構高慢になってる場合もあるわけですね。ですからそれは悔い改めておくっていうのは重要です。で私もね、昔牧師になったばっかりの頃にね、メッセージするときにね、もう嫌だと思ってですね、なんでこんなにできないんだろうとかね、自分で自分をこう卑下してしまって否定的な思いになって、そしてなんでこううまくできないんだろうというふうにね、思ってったんですね。でそれを思っててできないとか言ったらですね、妻がそれは傲慢だとか言ってですね、こちらはできなくて落ち込んでるのになんで傲慢だって思ったんですけれど、よく考えてみたら、本来はもっとできるはずなのにできないってつぶやいてたっていうことですよね。だから神様の前にはそれは傲慢だったわけです。だからそれから私はですね、一生懸命悔い改めました。で落ち込んだりねすることにさえもできないって文句言うことさえも一つ一つ悔い改めてたんですね。でそれから私随分解放されていきました。でやはりそのね、悔い改めっていうのは重要だなということを思わされました。で私たちは気づかぬうちにね、自分で傲慢になっていることが結構あるんですね。ですからそういったところも目をつけていくっていうのは、その本当の神様を知っていく上でね、恵みを受ける一つの大きな手段であるということをぜひ覚えておいてください。それとともにですね、悔い改めはね、すべての罪は許されますから、私たちの解放に大きなポイントになりますけれど、あと、その方法はね、一つの大きなポイントですけれど、それ以外に、神様がどういう方かっていうことを考えたときに、神様は私たち一人一人を愛しておられるんです。そして、神様は私たち一人一人に計画を持っておられるんです。でその計画を持っておられる神様が共にいてくださるわけですよね。でどうすればその中で神様の御心を行っていけるか、そして神様の恵みを受けていけるかということを考えたときにですね、やはり神様の言われていることを一つ一つやっていく。でそれをやるっていうのは難しいですから、神様に求めて祈っていく。で基本がね、とにかく自分でやろうとするっていうんじゃなくて、すべて神様に助けを求め、すべて何かあった時に神様のところへ持っていくっていうのがね、これが恵みを受ける大きなポイントになっていくわけです。だからその方法をね、ちゃんと知っておけば、私たちは神様の素晴らしい技を見ていくことができるわけですね。例えばこの前イスラエル派遣に2人のね、がんの方、余命宣告された方が参加されてました。でその方々はですね、もうプロのお医者さんがダメだって言われたわけですね。もう死ぬっていうふうに言われたわけです。まあそれはプロのお医者さんとしてその現状から見たら、確かにそれは、そうなるのが普通だっていう形のね、一般的な考え方です。だからプロのお医者さんとしては適切な判断をしたんだと思います。しかしですね、 その方々は何をしたか、神の恵みを受けるために神様はどういう方かをご存知だったわけです。だから神にある対応をしていったんです。何をしたか、一つはもちろん祈ったわけですね。でそのことを、がんになったことを徹底して感謝していったんです。で証で皆さんね、この、映像でも見ましたけれど、毎日ね100回感謝した、そしてまた告白したっていうことをね言っておられました。でこれは、その方々が本当に神様はこういう方だということをよく知ってて、そして神にある対応をしようということで、そしてその対応をしていったわけです。でそのしていった時に本当にプロのお医者さんがもうダメだって言われてたのに、命が与えられて、そしてイスラエル派遣なんか とってもいけるような体じゃなかったのに、それが癒されていけるようになってしまったわけですね。しかもイスラエル派遣中は毎日ツアーに出てってですね、元気にやってたっていうことです。でイスラエル派遣っていうのは確かに素晴らしい派遣なんですけど、やはり若い人でもね毎日ツアー出ていくっていうのは結構疲れますよね。私なんか祈り込みチームでゆったりと祈ったりしてますけれど、でも毎日ツアー出るっていうのは相当体力のいることです。でもそれに毎日出てったっていうのはね、やはり神様の恵みが表されてたなーっていうことをね本当に思わされます。だから私たちはですね、本当に神様がどういう方かっていうのを知ってればその対応できるわけですね。でそれが非常に私たちが人生を歩んでいく上でも非常に大きなポイントであるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神様のね働きをしていくとき、あるいは聞き従っていくときに、自分が頭がいいとか、あるいは自分が成績が良かったとか、自分が何かができるとかですね、そういった捉えをしてしまったらダメなんです。自分は神様の働きをする上で本当に力のないものだということをね、へりくだって歩み、そしてまた神様に聞いていくということです。で、そのできるっていうのはね、確かに、その分野ではちょこっとできるかもしれませんけど、神様から見たらそんなのどうってことないんです。だからそういったもので卑下したりする必要もないですし、そして、何を中心に置くかっていうと、神様が言ってられることを中心に置く、で神様が言われていることを一つ一つやっていく、その時に私たちは神様の素晴らしい技を見ていくことができるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でことがこの心を尽くして主により頼めっていうのは、やはり私たちが本当に神様に信頼して、もう神様がどういう方かをちゃんと知ってて、そして本当に信頼して歩んでいけ、そうすれば神様が素晴らしいことをしてくださるんだっていうことをね、しっかり捉えておくっていうのは非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。でいいことがあっても悪いことがあっても何があっても神様のところへ持っていくっていうことです。ね、周りでいろんなことがあったとしてもいつも神様のところへ持っていく、何があっても神様のところへ持っていく、それが私たちが神様からの素晴らしい恵みと祝福を受ける大きなポイントだということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、すべてこの何があっても神様のところを持っていくということは、私たちが本当に主により頼んでいることですから、そのことを神様はご存知ですし、それを通して私たちがその対応をしていくんであれば、さっき言ったように、悔い改めること、あるいは感謝すること、祈ること、神様に従っていくこと、それらを通してですね、私たちは神様の素晴らしい恵みと働きを見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、さっき言ったように神様は私たち一人一人に大きな計画を持っておられます。そしてその神様が私たち一人一人を祝福し、また、神様の恵みで満たそうと考えておられるんです。それを自分でね拒絶することがない、そして、本当に自分でその神様のある対応を成していく、その時にですね、本当に素晴らしい祝福を受けていくことができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。 あなたが生ける神であり、また私たち一人一人に大きな計画を持っていることをありがとうございます。どうぞその主に私たちが全幅の信頼を置いて歩むことができるように、どうぞ導いてください。またあなたの大いなる御業を見ていくことができるように整えてください。さらに私の言葉を受けていきなさいとおっしゃられます。その時にこの私の計画をあなた方は知るようになるとおっしゃられます。また否定的な告白をすることがないようにこのしていきなさいとおっしゃられます。この否定的な告白は私の働きをとどめるとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、あなたが癒し主であられ、また解放主ですからありがとうございます。どうぞ今聖霊様を豊かに望んでくださり、一人一人の悪い部分に触れ、あなたが力ある御業を表してください。癒しの霊を注ぎ、また解放を与え、またこの痛み、苦しみなどすべて取り除いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、一人一人の肉体と精神に働く霊に、今一人一人からせっ、イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんとなくこう心がちょっと重くなっている方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこのなんとなく重い感じがあるんですけれど、この日々私に感謝しないがゆえに、それがいつまでもこの残っている方がおられます。そこに今主が触れました。この私が示すことをやっていきなさいとおっしゃいます。また喉がちょっと痛い方があります。そこに今足が触れました。その癒しを受け取ってください。また背中と肩が痛い方があります。そこに今足が触れます。その癒しを受け取ってください。またこの頭がなんかすっきりしなくて、ちょっとぼーっとしている方があります。そこに今足が触れました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によってこの一人一人の体と精神にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アメン。
どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに、とこしえにありますように。アメン。